ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、飯島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日のテーマは質問で怪我からの復帰についてという質問をいただいてますので、お話ししていただきたいと思います。はい、あと皆さん、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
LINE の方も、登録お待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、先生ちょっと本題の前のヨタ話なんですけれども、
はい、
そういえば僕は噂話で聞いたんですけど、先生なんか代表選手、過去日本女子のサッカーの日本代表選手を、
はいはいはい、
もうどん底の怪我から復帰をさせたっていう経験を持ちだっていうの
はちょっとなんかサイトかなんか見たんですか？
そうですね、ちょっと見まして、
はいはい
はい、しかもあれですよ、日本代表選手ですよね。
そうですね、はい、
でその後その方が復帰してワールドカップに出場したとかしないとか。
あ、そうですね、
はい、おー、ちょっと聞きたいんですけど、
その当時は、ええ、まあ、なでしこの女子の選手でサッカー選手で、
はいはい、
で、まあ、もともとずっと大学の後輩ということもあって、安藤選手って、安藤小瀬選手、
安藤小瀬選手、
それこそ、はい、もう2012年ぐらいでしたっけ、世界一になった時のメンバーですね、サーさんとかいて、でその時の、まあ、その時のというか安藤選手はずっと大学入ってきてから、うん、ずっとサポートしている関係で、まあ、女子代表チームで、うん、調子が悪いなとかいいなとかっていう話をちょこちょこ聞いてた中で、一、うん、人、まあ、今神戸にいる鮫島選手。
あ、鮫島選手、
はい、
懐かしいな。
でも今も出てますよ。
あ、そう、はい、
結構、はい、もうベテランでもう今、はい、大活躍まだしてますけども、その選手が、はい、まあ、怪我をして、復帰がうまくいかないっつって、はい、2年近くもう全然サッカーできない状態だった。
え、2年ブランクあった時あったんですね。
あります、あります。
お
ー、で、治っては再発して治っては再発してみたいな感じだったんですけども、それこそ名だたる、まあ、代表選手なんで、順天堂のスポーツドクターがチームドクターなんですけども、そこのお医者さんも指導してもらって、
はい、
で JIS っていうところがあるんですけども、
JIS、
はい、日本スポーツ科学センターっていうところがあって、オリンピック選手をサポートするような、まあ、サッカーでいうとそういったワールドカップサポートするようなところでリハビリをしてたり、
うん、
はい、それこそ、今久保建英が有名ですけども、
はい、
彼をずっとちっちゃい時、まあ、今もまだ若いですけど、ちっちゃい時からずっと指導してるトレーナーの方にも見てもらったりとか、はい、っていうのをしてもなんか怪我しちゃうと。
あら、
膝だったんですけども。
膝ですか。
はい、で、まあ、また治ってきて、まあ、3回目ぐらいだと思うんですけど、治ってきて、うん、でアメリカのチームに、うん、入団のテストすると、まあ、世界一になった後の話なんですけど、はい、世界一のメンバーですごい大活躍した鮫島選手、ぜひうち来てくださいって言って、うん、向こうのチームでテストした時にまた再発しちゃったんですよ。
一番いい時
にちゃんと復帰してる前に、そうやって、まあ、復帰ギリギリの段階でもうパンとこう、まずチームが決まってなかったんで、
はい、
契約切れちゃって、
あ、
はい、そういう状態 で、はい、で今度こそはって言って、はい、もうそれこそカナダのワールドカップ1年前切ってた段階ですね。
ああ、そうですか。
1年前ぐらいか、ちょうど、はい、だからそれだったんで、で、まあ、安藤選手のお母さんもちょうど鮫島選手のお母さんと両親してたんで、
う
ん、ちゃんと 直した方がいいんじゃないの、はい、みたいなので進めてたみたいですけども、
先生のこと、は
い、でもなんかまあそれまでついてるところもあったから、
まあ
はい、
そうですね、
あの別に連絡なかったんですけども、ただ急に空港から、電話が渡して、まあだからツイッターでは安藤選手がこうあの電話番号を渡してたんですけど、明日行くんで、お願いしますみたいな。
明日また急ですね。
なんかサッカー選手多いんですよ、明日行くんでとか、安藤選手の場合もドイツに来てくださいって3日後の飛行機みたいなことなんですけど、明日行くんでっつって
ご飯を食べに行くんじゃないから
、お願いしますみたいな、こっちの予約とかいっぱいあるかどうかも関係なしに来たんで、あ、分かったっつって、でもう飛行機降りだから多分直できたんだと思うんですけど、
へ、本当に
そこからですね、はい、で3月、それが3月末 で、
うん、
でそれからずっともう、うん、あのびっちり二人三脚で、
うん、
あのリハビリをして、
はい、
その時筑波大とかも使いながら、
うん、
はい、
おで、なるほどね、
難しいの代表選手ってチームドクターとか、あの監督の意向とかあるじゃないですか、それをクリアしないといけないというので、当時京都の原先生という膝の権威の人がいるんですけども、はい、あのフィギュアスの選手みたいな いろんな人を見てる人に会って許可じゃないですけども、
はい、
見ますよって話しないといけないんですけども、ここだけの話ですけどああいう人って民間、
はい、
一民間の人に会っちゃいけないんですよ。
あ、そうなんですか。
会ってなんかあの、まあ融通させたいとかってダメじゃないですか、当然公的な人なんで。
はいはいはい、はい、原先生
です。そうです、そうです、はい、なので、
はい、
そういったところで、たまたまそのジスにあるランチ食べれる喫茶店のところで、あの隣になったっていう体で、
はい、
それであの話をさせてもらったんですよね。
はい、それでもあらかじめ設定をした偶然の装いなみたいな。
そうそうそう、はい、
あ、面白いですね。
はい、で、まあ、あの膝の状態はこうだとか、こんな風に直していくのはどうでしょうかみたいなの、はい、まあ、あの話をして、
はい、
あのまあ、鮫島選手って内股が特徴的な、
あ、なんかそんな印象ありました、ね、
それをちょっとあの走り方を強制す、うん、あの しないとちょっと最初厳しいかなと思ったんで、
そっからですか。
そっからですね、はい、でそういうことを提案したら意外とそうだよねって言ってくださって、でスムースにじゃあやりましょうかっていう、いいよみたいな、はい、
え、ちなみにその膝、何回もその再発してる膝っていうのは同じ箇所だったんですか。
同じ箇所ですね。
具体的に膝のどのなんか
膝の、まあ、半月板の外側の損傷と、あとちょっと専門的になりますけども、頸骨歯骨って、まあ、あの硬いの、
うん、
頸骨歯骨の関節の部分がこう、うん、まあ痛いっていうこと
ですね。
はい、
で先生はそこを直すんじゃなく、直すだけじゃなくて、そもそも その根本的な走り方、まあ多分負荷のかかり方っていうのを直すところから
直すとか、あの強くするっていうので、で別に27年間かな、当時26、7年間をその走りでやってたから、大丈夫なはずだったんですけども、一度そこを怪我して、
はい、
で局所の抵抗力が落ちちゃったら、
うん、
それこそその走りがものすごい負担になるので、だからそのまたその走りをしても大丈夫なあの、うん、抵抗力に戻すまでが普通の人よりも長くなるんですよ、
うん、
だったら多少そのすごく内股強くなってるのを、うん、まあ、本当に二十何年間も走ってるからまっすぐにはならないですけど、
うん、
多少それが少しまっすぐに走れるように戻しつつで局所強くする、局所強くするのも、
はい、
あの腎臓に石とかあるのを今あって体の外から衝撃波当てて取る方法がある、んですね。
どういうことですか。腎臓の話になりました。
腎臓の話で、腎臓の中に石溜まるじゃないですか、
はい、
詰まっておしっこ出ないとかっていう時に、
はいはいはい、よく来ますね、
はい、それを外から衝撃波って言って、もうそこの肝臓の、あ、腎臓のあるあの場所に向けて、ピンポイントでドンってこう当てて砕く機械があるんですよ。
すごいですね、今の現代医学は、はい、
でそれをバンバンバンバンこう当てると、はいはい、そこの腎臓以外 の, もっと深いところとか浅いところにちゃんと、うん、衝撃波がいかないように、そこのピンポイントの石のあるところだけ衝撃を与えて壊すっていう、それを持ってきて、うん、関節のさっき言った頸骨、恥骨の間 の,、うん、関節の表面にその衝撃波をボンボンボンボン当てて、うん、で叩けば、うん、その分刺激が入ったんで、うん、で栄養があれば、うん、少しコラーゲンがいっぱいこうまたこう ついてきて、うん、強くなるっていうのを、うん、しばらく1ヶ月、まあ、途中だんだん仕上がってきて、うん、さらにそこを強くするときに使ってたんですよ。
あ、その装置を、
装置を、なかなか整形外科の人もびっくりして、お医者さんびっくりしてましたけども、 理論上はそうやって鍛えるっていうのを私が提案して、じゃあやってみようかっていうの。
え、先生はそういう経験が過去あったんですか？同じような
、初めて、初めてです。同じようなのはないですよ。
あー、でもなんかピンときたわけです。あ、多分こういう
強くするっていうところ何があるかなって言って、はい、治療器がこうずらっとあったら、これ使ったらもういけるなと
すごいな、それも。
でこれでも原始的に我々のリハビリで関節の中、これだけで今日終わっちゃうね。バンバンバンバン、
はい、
バンバンバンバン当てるっていうので、はい、最初はゆっくり体重をかけて乗せて、はい、乗せてって言って、うん、で少し今度段から勢いよく乗せて、うん、乗せて、そしたら今度ジャンプで着地みたいな、こうやってやって強くしていくんですよ、関節表面を。
はい、
理論上は、
うん、
で膝であればそれプラスひねりが入るじゃないですか。
ああ、
ひねりの動作って言って方向変換をするとかっていうのを、やってるっていう、それだけなんですよ、リハビリって、はい、関節強くするっていうの、
うんうん、
っていうのが、うん、こう叩くことがもっとちゃんとできたらなっていう発想ですよ、うん、
なるほどね。しかもピンポイント、
ピンポイントで、
なるほど、
はい、で足首とかで体重普段からもうバンバン直接的に当たるとこじゃないので、
はい、そうですね、
膝の横のとこでどうやったらこうバンバンできるかなっていったとこでやっぱりなんか体重使う、体使う、手で使うとかっていうのないかなって言ったら、やっぱ衝撃がポンとすぐ思いつかんで、
すごい、
はい、もう引き受けた時ぐらいにもうそういうプランが出てて、はい、あとは交渉で、そんなことを業界であんまやらないから、
はい、
引き受けてくれる方法どうしようかなって言って、
はい、
でこういう話をして、
はい、
でそれだったら理論上はそうだなって言って、っていう賛同してくれる先生を探して。
あ、そうか、装置は先生持ってなかったわけですね。
持ってないです、持ってないですし、それは特別に医師が処方するっていう形にしないといけないので。
今日はね、それなんだ、お医者さんの、は
い、そうです、そうです。
すわ、じゃあその賛同してる先生をまず探したわけですね。
はい、
すぐ見つかったんですか？
すぐ、まあ筑波大の先輩でもあるんですけども、筑波って医学部があるから、 お医者さんいるんですよ。で医学部で、で私 の出身の蹴球部、まあ、体育会系のサッカー部出身の大先輩がいて、
あ、すごい、
ちょうど当時蹴球部の、まあ、部長さんをやっていただいた関係で、まあ、サッカー協会でももうナンバー2ナンバー3の方なんですけども、
すごい方じゃないですか、
は
い、
で今アントラーズのずっとチームドクターとかされてた方だったから話は早かったです。
すごいですね、
そ の, もうその話したらすぐやろうやろうみたいな乗る気だったので。
へー、まあでもそれは言ってみれば先生の人脈というか、
たまたまですよね。
たまたまじゃないですよ、それたまたまじゃないですよ、人脈から来る、
はい、
多分先生も、あ、この人だったら多分いいって言ってくれるんだろうなって多分あったん
です。あ、そうです、それはもう目
指
してて、
はい、ただの交渉言うの
みたいな。でこれが、まあ、もともと知ってる間柄ですし、うん、よく相談もしてた人なので、
あ、
受けるっていうのは分かってたからそれがチームドクターで、もうさっき出した原先生で、
はい、
もう全然まだ建築もお会いしたこともない方でいきなりそれ言っても、はい、多分
あ、そうか、それさすがに
ダメですよね。私の実力も知らないです
よ。策略家ですね。
まあ、先週のためですから。
すごい、そこまでプランをやっぱ交渉するん
だよね。そうですね、やっぱ環境条件もう最高 の, やっぱりリハビリできるようなものをどう揃えるかですから。
勉強なんだ、
うん、でやっぱり場所は筑波に持ってって、本当は JIS でやってくれっていう話ですけど、
あ、あ、そっか、
はい、それも協会通してどうするっていう交渉です
か、ね、うん、そうか、先生にとってはもうお石田元の筑波の方がやりやすいですかね。
筑波の方が、今日ちょっと急にプール使いたいって言ったらすぐ使えるんですよ
それはいい。
それがジスだと、あの、縦割りじゃないですけども、はい、許可がとか、
すんなりいかない
です、ね。いかないです。今日は、あの、どこどこのスポーツ団体使ってるから無理だとか、それが結構、筑波と融通がかなり効くので。
で、あとちょっとお聞きしたいのが、はい、それは具体的なその治療方法を今お話しされたと思うんですけど、はいはい、プラス、その走り方を変えるとか、多分あと運動療法的なところも結構やられてると思うんですけど、
はい、すっごい大変だです。
その辺ってお話って大丈夫ですか？
いいです、大丈夫ですよ。
はい。
はい、
ちょっと聞きたい。
普通、新しい動作、例えば、今から左で箸で飯食べるようにしたいとか、そういう感じですよ。
なるほど。それは大変。は
い。だからもしかしたら、子供がよく使ってる、なんか輪っかついてるお箸を、こう、なんかうまく挟み込む練習が簡単にできるものを使ったりとか、道具だったりとか、
はい、
やり方を最初はなんか結構大きいものをつまんでいくとかっていう、うん、そういうのの順番で、うん、優しいドリルからだんだん難しくしていくとかっていうのをやっていくんですけども、うん、やっぱ動作がだんだん速くなってくると、うん、歩く速度だったらまっすぐ意識しながらですけど、それが速くなってくると、うん、急に癖が出てくるんですよ。
いや、そりゃ出ますよ。出ますよ。それは。
はい。ただ筋力がどこか足んないとかっていう問題じゃないので、
あ、
脳といつもつながって、はい、この体重が落ちた後にこの順番で筋肉が収縮してとか全部あの自動化されてるのを壊さないといけないんで、
それ相当なじゃないですか。
いや、でも理論上は1万回ぐらい理想的な動きをやると身につくんですよ。
そうなんですか。
はい。
ちなみに期間ってどれぐらいかかったんですか？その、まあ、強制するじゃないですか。
強制、まあ、3月末からやって、で、チーム合流したのが、うん、8月、9月ですね、仙台のチームに見つけて、はい。で、8月いっぱいぐらいは、あの、私も毎日見るような感じでしたね。だから、4、5、6、7、8、5ヶ月間ぐらいはぴったり。で、その後はチームで部分的に合流させて、で、メニューはこれやってくれ、みたいなので、その時も動作をこう身につけるようなあの別のメニューを入れながら、で10月ぐらいにワールドカップ前のテスト試合みたいなのでカナダ代表でやって、復帰戦あのボールを回してるカナダ の、はい、あのディフェンスのところをパーンと重なってすんごいシュート決めたんですよ。
はいはいはい、
はい、
あ、結構独走したやつ、
独走したやつです
ですよね。
キレキレで。
ああ、はいはい。
で、本番で日本負けましたけど、唯一彼女が、ベストイレブンかなんかで、日本代表の中から選ばれて。
おー先生のおかげじゃないですか、まさに。すごい、その話。
はい。まあ、彼女ももう毎日きつい練習いっぱいやって、足の練習相当厳しいですからね。
そんな裏話があったわけですね。
まあ、ドキュメントもんですけどね。
いやーそうですよ。あ、ちょっと変な質問ですけども、はい、もしかしたら先生にとって耳が痛い質問かもしれないですけど、はい、その後膝の再発って、まあ、今現在至る、
ドキドキあったみたいですけども、大きいのはないみたいですね。
大きいのはないです
か。だから多分全然相談ないから、あのうまくなんとかやってるとは思うん
ですけど、っていうことですよね。
はい、いまだにちゃんと試合出たり、あの代表入ってきてますから、
それがもう結果じゃないですか。もうい
や、まあ、彼女の努力じゃないですか。その後も多分体ちゃんと気を使って、あで、まあ、場所が今関西だから関西の方で見てもらって。
ちなみに最近その見ました、そのサラリーマン選手の走りとかそういうのって見てますか？
あ、見てますよ、
はい、あの先生から見てどうですか？
いや、もう元にどんどん戻ってますよ。
戻ってきてます、
は
い、
ただまあもうそこは局所の抵抗力はもう上がってるから、
あ、
まあ、無理して、難しいんでフォームいじるとゴルフなんてあのもう最もいい例ですけど、いじるともう、うん、あのいいあのストロングポイントも消えちゃうんですよ大体、ピッチャーでも、
ね、
野球のピッチャーとかゴルフってもう、うん、フォーム命なんですけども、うん、なんか正確性が落ちたり、うん、なんか急に飛ばなくなったりっていう、うん、それまでうまくいってたのが大体フォームいじると壊れるんですよ、だからちょっと一か八かみたいなとこはありますけど、
あ、はい、まあでもこのままもう引退するかどうかっていうところまで来てたんですよね、
多分。そうですね。まあ、うまくいかなかったら引退するって言ってましたけどね。
あ、 へえ、いいお話ですね。
ああ、そうですね。まあ、でもそういう選手は、まあ、サムシム選手だったら、はい、多分、円でこうやって、うまく最後もう一回、トライしてするというか、
はい、
チャレンジできて、納得できたと思うんですよね。
あ、
でも、それ、納得できるような環境とか巡り合わせがない選手ばっかだと思いますよ、日本って。
そっか。たまたま土屋先生と知り合えたから、サムシム選手は復活できましたけども、まあ、
スポーツ医療がちょっとちゃんともうこうトレーニングちゃんとしてるとかいう場所が日本ではあんまないんで、は
い、
でもう無名のやっぱり高校生ぐらいとか、
うんうんうん、
レベルがそんなにトップアスリートじゃないところの選手は多分それで消えてっちゃうんじゃないですかね。すごい残念ですけどね。
ちょっともったいないですよね、はい。そっか、どんどん引退をしていく、そういう華やかな選手の陰で引退してってる選手もたくさんいるんですよ、怪我が原因で、は
い。
そっか、それはそれでちょっと考えていかないとって感じですね。はい、
だからやっぱ我々の、スキル技術が上がらないといけないし、そうやって一人の人が、
うん、
スーパー治療家みたいなのに上がるってことを大体みんな考えるんですけども、うん、仕組みをどうやって作るかなんですよ。お金の問題もあるし、だからそういう環境をどう用意して、
はい、
どういうふうにちゃんとそこで通えるような感じにできるかっていう、
そうですね、
そこがすごく行政含めて遅れてるから、う
ん、なるほど、
はい、
そう、僕今お話を聞いていて単純に、いや、土屋先生みたいな人を2人3人5人10人20人とか増やせばこれいいんじゃないかなと思ったんです
よ。それはやっぱり私その時は私 の料金の値段でやって、はい、サメシナ選手結構自分のお金でやってましたから相当負担だと思うんですよ。
あ、なるほど。
でそれをじゃあまだ高校生で保護者がこういるような、
はい、
稼ぎもない人がやるかってやれないと思うんですよ。
あ、
やるとなんか保険診療になるとか、
ね、
分からないですけど、人数をいっぱいこう増やしておいてっていう意味では、うん、もう学校単位ごとを部員が今100名いるから、うん、みんな少しずつお金集めて、
うん、
でいざっていう時はそうやって面倒見てもらうとかっていうなんか仕組みをやっぱ作ってあげないと、で治療科の方もちゃんと生活できないとそれできないん で、
ね、
今まで多分そういう人がいないとか、うん、そういう仕組みがないっていうところで、
うん、
やっぱり両方にとって、うん、生活できるできないとかお金払える払えないっていうところが一番のハードルになってて、
うん、
広がって
ないんですよ。なるほどね、はい、難しいですね。
難しいです本当に。
そっか、そういう先生みたいな治療科の人数を増やせばいいっていうだけの問題じゃないですね、
はい、
そもそも仕組みが、
はい、
あ、勉強になるな。取りました先生。ちょっともうこの話
で、この話でいいんじゃないですかね。もうや
っちゃってですね、
はい、
どうしましょう、質問どうしましょう。
質問はこう次回にしましょうか。
あ、次回にしましょうか。そうですね、
はい、これ盛り上がっちゃったな。編集でどうするかちょっと分からないですけど、
はい、あ、でもこれ聞いてて皆さん面白いんじゃないかな。僕は面白かったですけどね、
はい、
すごく、はい、あ、そういう風に直すんだと思って、
は
い、
そうですね。
あと先生の交渉力面白いかなと思って、
はい、
じゃあ一旦今日はちょっとこれ
切って
、はい、
まあ、でも大事なのは皆さんスーッと日常の仕事と同じようにスタートしちゃうんですけども、
うん、
最初のスタートの時点で、
うん、
条件とか環境とかをできる限り揃えるっていうのから、
うん、
もうそこが多分皆さんと私との違いだと思うんです
よ。っていうことですよね。
はい、
わかりました先生。本日は本当に貴重な話
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。